トランプはなぜ勝てたのか。
週刊クライテリオン、藤井聡のあるがままラジオ。
この番組は京都大学教授、雑誌表現者クライテリオンの藤井聡編集長が、編集長の立場から日本のあらゆる問題を評論する番組です。
こんばんは、表現者クライテリオン編集長、京都大学の藤井聡です。
こんばんは、アシスタントの吉田奈緒です。
今日は11月11日ですから、
はい、
いわゆる日本の首班指名選挙っていうのがあってね。で、まあ、石破さんが、まあ、ほとんど誰にも望まれてない中で総理大臣になりよると、なりよったなっていう話で、まあまあ今世間は持ちきりやと思いますけども、
はい、
まあ、ちょっと気分悪いので、まあ今日はちょっとこの間ね、はい、もう先週ですよね、11月5日やから、うんうん、終わって日本では6日にだいたい大勢が判明、したトランプの、
うん、
アメリカ大統領選挙での勝利、まあ、これについて、まあ、話をしてみようというふうに思います。うん、石破さんの話はまた来週ね、お話ししようと思いますけど、まあまあ石破政権がどうなるかっていうのは、もう、もうどうしようもないわけですけども、どれぐらいどうしようもないのを最小化させるかっていうのが、まあ大事になってくるので、それはまた来週お話ししますけど、まあ今日は、トランプはなんで勝てたのかということなんですけど、
はい、
下馬評ではね、
うん、
史上稀に見る接戦とかって、
そういう報道は、
ね、ずっと言われてて、
うん、
で僕は正義の味方で、いやトランプ勝利 75% っていうのを先々週の段階で、まあ、いろんな状況を分析すると、まあ負ける可能性もなくはないけど、まあ勝てるやろうというふうにまあ思ってたんですよね。でずっと選挙戦とか見てても、なんか水曜日の午後ぐらいからかな、ちょろっと数が入ってきて、ずっとトランプリードしてて、
はい、
まあまあ勝つやろうなと思ったら、まあまあ、ペンシルベニアがね、勝った時に、あ、これも確定やってこうネットで僕も流したんですけど、僕ちょっと全然テレビ見てないんですけど、
あ、そうなんですか。
まあテレビは出ましたけど、全くこのトランプのやつ見てないんですけど、今ちょっと、はい、なおちゃんにお聞きすると、まあ、なんかちょっとこう、うんうん、変更報道みたいなんで、炎上的な感じなんですか？なんか日程に限らずかもしれませんけど。
ネットでもよくハリスさんの方が、
うん、
まあ、強いんじゃないかみたいな報道があるっていうので、結果、まあ、蓋開けてみたら、
うん、
トランプさんが圧勝だったから、うん、何よこれみたいな、嘘なんかみたいなことで、ちょっと炎上みたいな。
なんか、ことになってるんですってね。
うん、
で、僕もまあ、ネットでチラチラっと見た感じだと、まあ、なんかトランプが勝利するともう、世界は地獄だみたいなね。感じのコメンテーターが多いらしいですね。でも、もうこれでアメリカはもう最悪だと、アメリカの民主主義が壊れたみたいな。まあトランプをディスる報道が、選挙戦前にも選挙戦後にも、まああったということなんですけど、蓋を開けてみると、これ226対312、今の時点の票数がね、これ、まあまだ全部確定してないところあるんですけど、86票差ですからもう、まあ、完勝ですよね。全然、違う状況で。で、
はい、
どこのエリアが、トランプ勝ってるかというのを地図を見るとね、トランプがレッド、で、ハリスがブルーだったらもうほとんど真っ赤なんですよね。
うんうんうん、でした。
で、もうほとんど真っ赤で、ちょろちょろっと都市部で青いのがあるぐらいで、まあまあ都市部は、選挙人が多いっていうのはまああるんですけど、まあアメリカの全体の世論っていうのもまあトランプ推してんやなというふうに。見えるんですけど、
はい、
今もご紹介いただいてもた日本のテレビではハリス支持者が多いし、これ正義の味方でもやっぱりアメリカの専門家っていうと、まあ、押しなべてっていうぐらい、ハリス支持ですよね。トランプ支持の人あんまいないですよね。僕はトランプ支持と言っていいと思いますけど。で、まあ、今も申し上げましたけど、トランプは、民主主義の破壊者だとこうずっと言われてて、これは日本のメディアでも、これアメリカの、まあ、CNN とか、MSNBC とか、この有名なテレビ局だとか、ワシントンポストとかニューヨークタイムズ。ね、もう超大手のアメリカの新聞はもう、こぞってトランプをこう批判してて。で、トランプが勝ったらアメリカの民主主義はむちゃくちゃになるで、とこう。もう日本もアメリカもずっとそう言われてて。
うん、
でね、この辺がやっぱりこう全然日本と違うなと思うんですけど、スターたち。
はい。
芸能界っていうんですか、
うん、
その大スターたちもハリス支持者が多いというか、反トランプ主義者が多いんですね。
レディー・ガガさんもね。
そうそうそうそう。レディー・ガガ。それからビヨンセ。
うん。
で、マドンナ。 ほんで、ちょっと社会現象とすら言われる、テイラー・スウィフト。
はいはい。
これがもう、軒並み、トランプ絶対あかんと。だから、ハリス支持よりも、トランプが絶対あんなんやったらあかんと。こう言ってて。で、映画でもね、これちょっと僕残念なんですけど、僕好きなんですけど、ロバート・デ・ニーロとか、反トランプなんです。で、メリル・ストリープとかね、まあ、有名な女優さんですも、反トランプなんですよね。だから、なんかこうやって見てると、うん、世間全体もトランプあかんって言ってるんやなと。
なんか影響力ある方がね、そういうことを言うと。そうそうそう、
みんなお金持ってるっちゅうか、なんか上層部の人っちゅうか、大体トランプ反対してて。まあ、もちろんイーロン・マスクとかね、それから僕の、あんまり好きちゃいますけど、僕の仲間っていうか、同じ世界の住人のハルク・ホーガンとかね。僕はプロレスやっちゃいますけど、なんかこう、心情的に近いハルク・ホーガンとかね。そういうマッチョな人は、
はい、
まあ、トランプ支持したり、まあまあ、フォックスなんていうところもトランプ支持したりとか、まあするんですけど、まあ、数勢は反トランプなのに、
うん、
なんで勝てたんかと。
確かに。
これを今日はちょっとね、お話したいなと。で、この、なんで勝てたんかっていうのとね、この間、総裁選で選挙では、高市さんが一番だったじゃないですか。
あ、最初そうですね。うん、
まあ、密室で全部ひっくり返された、うん、わけですけど、国民の世論は高市さんって教えて、自民党系ではね。ほいで、総選挙でも玉木さんがものすごい今人気になってるじゃないですか。全然メディアではこう隠されてたのに、玉木さんも高市さんも全然もうあんな放末やって関係ないとか言われたのにすぐ勝ったじゃないですか。
うん、
これとトランプ勝ったんとそっくりなんですよ。同じ構造があるんですけど、その構造、はい、謎を今日は解説したいと思います。
よろしくお願いします。聞けばアメリカの闇と希望が見えてくる30分、午後10時までお付き合いください。この番組は、日本タクシー株式会社、大阪運輸倉庫株式会社、北港観光バス株式会社の提供でお送りします。
スマートフォンから簡単操作で楽々配車登場、日卓スマハイ。お電話不要、スマホのアプリで簡単にお呼び出し、いつでもどこでもスマホからお迎え先をご指定ください。迎車中のタクシー位置や到着予定時刻、概算の運賃、経路もスマホで確認が可能です。詳しい利用方法は日本タクシーのホームページまで。ますます便利で安心に、日本タクシー株式会社。
お祭り、イベント、旅行、通勤通学、今まさに日常が戻り、出会いが街中に溢れています。北港観光バスはバス事業を通じ、あなたと誰かを笑顔で結ぶお手伝いをしております。送迎、シャトルバスから路線バス、貸し切りバスまで、様々なシーンでお客様のニーズに応えていきます。この街の日常を守りたい、北港観光バス株式会社。
さあ、お送りしています、週刊クライテリオン、藤井聡のあるがままラジオ。今日のテーマは、トランプはなぜ勝てたのか。
うん、あのね、さっき今繰り返しになりますけども、とにかく世の中反トランプばっかりに見えるわけですよ。なんといってもテレビひねっても大体トランプあかんって言ってるし、
はい、
で新聞読んでもトランプあかんって言ってるし、でなんといっても国民が大好きな、そのスターたちね、テイラー・スウィフトとかガガとか、
うん、
ビヨンセとかマドンナとか、もうそういう人がみんなトランプ絶対あかんよとかってすごい言ってるわけで、映画スターだってそう言ってるんだし、で、かつ、ホワイトハウスは当然今民主党ですから、政界も全然、政治の人もあんなトランプあかんってこう、まあ、言ってるし、だからどこまでもトランプなんて誰が応援してんねんって感じなんですけど、これね、応援してる人、今言った人全部ね、いわゆる社会の上層部の人、なんですよね。だってテレビ出てる人、大スター、ね、これから大企業、その人ってみんな、で、あとホワイトハウス、こういうのってもう全部、上層部なんですよ。普通の庶民じゃないんですよね、
はいはい、
で普通の庶民ってね、アメリカの庶民ってもうかなり貧乏なんですよ。よく映画なんか見てたら、ドライブインみたいなレストランがあってね、なんかまあ、コーヒーとバーガーとかつって、
はい、
頼んで、はい、これどうぞとかって持ってくるおばちゃんとかいるじゃないですか、
うん、
ああいう人が普通の人としていっぱいアメリカにはいるわけです
よ。格差社会がね。
そうそう。で、その人らの声を、テイラー・スウィフト組んでるのかって、組んでるはずないじゃないですか。 だってテラスウィフトなんて彼氏はあのアメリカンフットボールのクォーターバックの、うん、もうなんか大スターっていうかね、
はい、
めっちゃなんかこうあのクマみたいなやつなんですけど、だからもうカースト上位のやつなわけですよ。
はい、
うん、でガガだってまあまあ大スターで大金持ちじゃないですか。そのロバート・デ・ニーロだってでテレビ局のやつとかニュースキャスターだとかみんな偉い大学とか出てる人ホワイトハウスだって CIA だって FBI だってみんなスーパーエリートじゃないですか、
うん、
そんな人たちじゃない人がいっぱいアメリカにはいて、これがトランプをまあ、支持したわけですよ。で、もちろんね、あの、そういった庶民のことをちゃんと大切にエリートの人が、いわゆるエリートと庶民の対立なわけですけど、エリートが庶民を大切にしてたらいいんですけど、もうどうももう大切にしてることは全くないという状況にあるのが、よくわかるのがね、あの、今回の、あの、トランプ大統領の、あの、副大統領候補として、言われたバンスっていうのが、
はい、
まあ、いるんですよ、
うんうん、
これバンスっていう人が実はねそういう階層の出身の人なんですよ。
あ、もともとですか、
うん、あのエリート出身者エリート社会から出てきた人じゃないんですよ、うん、普通もなんかそういう階層に生まれたらそういう今言った、その上層階級に入ることってもう基本無理なんです。大学行けないからお金ないから。でもこの人は軍に入って軍のサポートを受けて、で大学行ったことができたんですよ。で、軍に行った時も、最初は別に普通に軍に行っただけなんですけど、あまりにも賢いから、
はい、
もうめちゃくちゃ使われたんですよ。なんかいろいろとこう文章書けとか、あれ調べろとか言って。で、お前、天才すぎるな、いうことで、お前ちょっと、もったいないわ、言って。お前ちゃんと軍が、ちゃんともう、サポートしてあげるから、うん、で、大学行け、言って大学に行って、そっからエリートラインに入ることができたんですよ。だから。
すごい優秀な方なんですね。
そう。だから、天才だったからこそ、うん、そういうエリート階級に入ることができたけど、そんな人って人口の 0.1% とか、そんなわけですよ。
ね、氷山の一角の一角ぐらい、
うん。IQ135 とか40とか50とかね、そういうなんかとんでもない人、
うんうん、
だからたまたまそうなっただけの話で、
はい、
で、その、このバンスが自分がどういう境遇で育ってきたかという自伝を書いてるんですよ。これヒルビリーエレジーっていう本で、これアメリカのベストセラーになって、
すごい売れてるんですね、
うん、でこの本がベストセラーになったのが、まあ、メインのきっかけで、この人はさらに副大統領候補にまでなることができたぐらいの、まあ、これ重要な本になってて、これ、ヒルビリーっていうのは田舎者っていうことで、
うん、
彼は、まあ、いわゆるラストベルトと呼ばれる、まあ、白人労働者がすごく、昔は繁栄してたんだけど、今、ものづくりがアメリカダメになってきたんで、労働階級がものすごく没落してる、地域の子供なんですけども、それ田舎なわけですよ。ラストベルトのあたりとかね。で、ここでサブタイトルがアメリカの繁栄から取り残された白人たち。アメリカっていうと、なんか、移民の人とか黒人とか、アジアとか人とかがなんか虐げられてるっていう感じだけど、
うん、
実は白人っていうのが大量にいて、地方部には。で、その人たちが繁栄から完全に取り残されてるっていうことの声を代弁した本になっててね。
はい、
まあ、幼い頃から親が離婚したりとかして、で、お母さんが、まあ、何回も再婚したりとか、してるんだけど、ヘロインに依存しちゃって、
うん、
すごく不幸な境遇に生まれたわけですよ。もうものすごく天才ではあったんだけど、で周りにはもうなんかそういう境遇の人がいっぱいいて、で貧乏だし、かつ仕事を持っても真面目に働かないやつもいっぱいいるわけですよ。もうだからもう
プー太郎ってことですか。
そうそうそう、倫理が崩壊してるような人もいっぱいいて、
はい、
でこれは広い意味、狭い意味で言ったら自己責任だけど、うん、広い意味で言ったらもうアメリカ政府の犠牲者なわけですよ。
かなり環境が悪かったんですね。
うん、環境が悪いからって。で、だからといってもなんかかわいそうかわいそうって別にバンスが言ってるわけじゃないんだけど、今現実はこうなってるんだよと、
うん、
いうことを言ってるわけですよ。で、彼はもうその、稀有な才能があったんで、まあ上まで、副大統領候補になるまで上り詰めることができたアメリカンドリームな、わけですけども、まあとにかくね、バンスはこの本に、いかに労働者階級か貧困で苦しんでて、
うん、
で、かつその階級が治安が悪くて、倫理のない無秩序の社会で病んでいるか、っていうことを論じてるわけですけど、もうその人はもう今のお偉方が、もうむちゃくちゃで俺らのことなんて考えてへんやんけって不満がものすごい鬱積してるわけですよね。こういう人たちがみんな、反ハリスなんですよ。反バイデン。 であり、反ヒラリー、反民主党なわけですよ。はい、で、さらに言うと、反ネオリベであり、うん、反ネオコンって言って、共和党を完全に支持してるってわけじゃなくて、古い共和党のことも嫌いなんですよ。だから古い政治が嫌いなんです。だからもう今までね、この20年30年40年50年アメリカでも日本でもエリートどもが君臨してたわけですよ。で最初はまだそのみんな国民のためにやってたんだけど、そのうちなんかもうそいつの子供とか孫になってくるから、
はい、
既得権みたいになってもうて、それでもう完全に社会が分断をしてしまってるっていう状況があって、でトランプもそういう庶民の味方として出てきたわけで、はい、で副大統領候補に他にいろいろいたんだけど、バンスというものすごく若い才能のあるやつを、でしかも境遇が今の国民のアメリカ国民の心をぐっと掴むことができるやつを副大統領候補にして、ほいでものすごくトランプが支持を受けたわけですよ。でそのトランプ陣営っていうのはお金持ってないので、基本全然テレビも新聞も全然出ないわけですよ、
はい、
で政治の権力者も誰もいないから、
うん、
だから政府の方からもトランプがいいなんてことは言われてないし、でかつ日本のメディアだってアメリカにもハンドルされてるので、アメリカの言いなりだとか、もう岸田だって石破だってアメリカのそのアメリカの上層部の言いなりになってるわけだ、日本のメディアも、うんうん、だから日本のメディアもまあ歪んでいるということで、でそういうのに対するものすごい怒りがあったから2016年にもヒラリーに勝てたわけですよ。今から8年前。でも2020年負けたでしょ。これはなんでかっていうふうに言われてるかっていうと、
はい、
これもまあトランプたちは、まあまだ嘘ついてるって思う人多いだろうけど、これ実際にいろんな証拠も上がってるんですけれども、かなり票をごまかしてるっていうのが、
うん、
バイデン勝利の時にあったんだろうという疑義が極めて濃厚な証拠が結構あります。僕は断定はしないけれども、その可能性があります。だから、今回、トランプが勝てたのはその票のズルを、
はい、
インチキが、できないような仕組みにこの数年間でだんだん変わってきたから、
うん、
民意がそのまま反映したんじゃないかというふうに、解説する方々もおられるぐらいです。っていうことでね、うん、これはいわばね、アメリカの民主主義の勝利ですね、うん、と僕は思いますね、
うん
うん、でもちろんアメリカにもお金持ちいっぱいいるから、そういう人は民主党の言うことが心地いいんだろうけど、まあ、庶民の耳からするとふざけんなお前っていうことですから、で数は圧倒的に庶民の方が多いわけですから、
はい、
だってメディアと新聞が全部敵についてんのに、
うん、
それでもなおかつ勝てるぐらい庶民は
すごいパワーがありますね、
うん、だからね、日本はもうなんかね、もうしょうもないジャンクミュージックみたいなばっかり聞いてるような一方で、アメリカはね、ちゃんとね、ロックをまだやってるわけですよ。ロックってもともと反権力ですからね。
うんうん、
この
世の中の不満にね、
そうそうそう、
戦いを。
そうそうそう。で、真実はこっちにあるのに、その、歪めたことしやがってっていうのがロックっていうものですから、
はい、
今日はね、これをぜひお届けしましょう。You can still, あなたはまだ、お前はまだってことですよ。You can still rock in America.
週刊クライテリオン藤井聡のアルガママラジオ。
大阪運輸倉庫は物流サービスを通じてビジネスとビジネスを、人と人とを運ぶから結ぶ、トランスポートからトランスハートへ、物流に心を添えて今日も私たちは結びます。サポート体制も充実、未経験者女性の方も多く活躍、詳しくはホームページをご覧ください。ザ・トランスハートカンパニー、大阪運輸倉庫株式会社。
私たちが考えるタクシーとは単なる交通手段ではありません。わずかな時間であってもお客様に安全安心快適さを感じていただき、まるでハイヤーに乗ったような満足感をご提供したい。最高のサービスとマナーを実践、それが日タクマンの自信と誇り。明るく元気に今日もお客様の笑顔と出会いたい。そう、私たちは日本タクシー株式会社。
ナイトレンジャーで You can still rock in America お届けしました。
ね、この rock っていうのはこれ動詞で使ってるわけじゃない。You can rock, you can still rock ですから、rock っていうのはもうその不正を働く権力に今抗っていく、
立ち向か
う、うん、っていう、まあ、そういうスピリッツがロックにはあって、うん、
はい、
それがまだあるんだよっていう まあ、曲が You Can Say Rock in America っていうことですけど、これはね、この曲自体は83年ですね。僕15歳か。まあ、それぐらいですよね。
うん、
83年で、これあの、西海岸のハードロック。で、ブリティッシュのイギリスのロックと違ってね。でも西海岸のロックってもうね、明るいんですよ。
うんうん。
もう。
なんかあの、オープンカーでビーチ走ってる。
そうそうそうそうそうそう。ロサンゼルスみたいな。はい。カリフォルニアみたいな。まあ、そういうのがすごく一世風靡をして、今も全然もう絶滅、まあ、してしまったんですけど、うん、まあ、そこのロックの、まあ、一つなんですよね、
うん。
で、これもね、もうなんか、ジュークボックスで女の子が踊ってるぜとかね。なんか、もうあの映画のイメージそのものです
わ。昔のね。
で、世の中のこの権威に反抗するぜみたいな、はい。16歳の女の子も反抗するぜ、車を手に入れた少年もピカピカのマシンで世の中に反抗するぜみたいな可愛いこと。
うん、
これがロックだぜみたいなことを言ってるんですけど、
はい、
それはね、やっぱりね、こんなに明るいのは80年代世界が明るかったから。だからこう、反抗もこの程度でちょっと踊ったり、車ちょっとブンブンかっ飛ばしたりとかするぐらいだったけど、今世の中腐り切ってるから、こういうロックスピリッツっていうのはもっとこうディープに、まあグランジに、もう、ダーティーなものにこうなってきたりとかしてるんですけど、それがね、まだまだやっぱりアメリカにはあるんだなっていうのがね、今回の、トランプの勝利で感じましたよね。
はい。
いや僕はそういうとこ素直に僕は祝福したいなと思います。頑張ってくれトランプさん。
週刊クライテリオン藤井さとしのアルガママラジオ
KBS 京都からお送りしています。
子供の頃に夢見た仕事、大きなバスでたくさんの人を乗せて走りたい。大好きなこの街の日常を守りたい。そうだ、バス運転士になろう。バス運転士を募集中。北港観光バスで働く5つの魅力や独自のキャリアアップシステムも充実。詳しくはホームページをご覧ください。あなたと一緒に北港観光バス株式会社。
定年まで無事故無違反で勤め上げるのが目標です。女性の私でも働きやすい環境が気に入っています。ドライバーから倉庫作業員、事務職員まで、大阪運輸倉庫で働くスタッフは笑顔であふれています。関西一円の営業所と倉庫のネットワークで、依頼主の大切なお荷物を日々責任を持ってお届けしています。人と人を心で結ぶ総合物流企業、大阪運輸倉庫株式会社。
ではそろそろ終わりの時間が近づいてまいりました、
うん。で、今日はね、最後にね、トランプの話でやっぱりどうしても外せないキーワードを1個だけ解説しておこうと思うんですけど、
はい、
ディープステートの解体っていうのがトランプの公約の真ん中にあったんですよ。で、ディープステートっていうのは、なんかこう、アメリカの政府を動かしてる影の裏の組織があって、
うん、
闇の政府っていうのがあって、これがアメリカの政治を動かしてるんだっていうのをトランプが言って、で、民主党側というかインテリ側、アホちゃんがそんなあるわけないやんけ、ということをずっと言ってたんですけども、この闇の政府って訳すからややこしいわけであって、闇の権力、で考えたらね、権力構造っていうのはこれ確実にあってね。
うん、日本でもね。
当然と財務省とかってことでしょ、うん、で、アメリカだって当然あるわけですよ。だから、はい、闇の政府っていうわけじゃないんだけれども、バイデン動かしてる中、金持ちの連中とか企業とか、なんか CIA とか FBI とかそういうものはあるのはあるんですよ。
うんうんうん、
で、それを、なんか闇の権力って言ったって普通のなんかハンバーガー運んでるね、お姉ちゃんとか、え、何それってなるじゃないですか。だからディープステートって、え、そんな悪い奴がいんのってわかるじゃないですか。
はい。
だから、ディープステートと呼ばれるものはあるんですよ。
うん、わかりやすくね。
うん。ディープステートはないけれども、ディープステートと呼ばれている、ある種のものがあって、
はい、
それをディープステートって呼んでて、それの解体をするってこう、言ってるからすごく熱狂的な支持を、まあ、受けたんだということなんですよね。で、そうなるとね、これあの、ケネディだって暗殺されたんでしょ、昔。
はい。
あれは、当時のディープステート、今、ソーコールといわゆるところの、ディープステートの軍産複合体だとか、CIA だとか、そういうものに反抗したから、まあ、殺されたと、よく言われます。で、そういう意味でトランプも非常に危ない状況に
あって。ですよね。
で、実際暗殺されかけたわけですよね、今回。
ありましたね。
うん、あと数センチずれたら死んでたっていう状況じゃないですか。まあ、で、撃った人もどういう、人なんかようわからんっていうところもありますから。
うん、若いね。
うんうん、そうそうそう。いわゆるディープステート、闇の権力っていうのは、アメリカでは平気で、そういうことが あるので、外国の首脳を殺すのは普通にあるんですけど、自分の国の首脳だってあり得るっていうのがアメリカっていう国でもあるので、ディープステートではなくてディープステート呼ばれるものというものがあって、はい、それが何を仕掛けてくるかわからないということには、これは警戒をしておかないといけないなと思います。
はい。そして、表現者クライテリオの最新号は、反欧米論、アジアの新世紀に向けて、こちらをテーマに。
このテーマはね、今日言ってるテーマと全く一緒なんですよ。でも僕がここで反欧米、欧米一辺とやったらあかんぞというのは、そういう、今アメリカの上層部というものに全部、支配されてるような状況からは脱却しなあかんと。だから岸田、石破っていうのは完全に今のバイデン政権の奴隷のような状況になってますから、そういうものから独立しなあかんよっていう意味で、まあ反欧米論。ってこう言ってるわけですけども、そういう意味でトランプもバンスもある意味反欧米論者とも言えるわけですよね。だから彼らとすごくね、思想的にも政治心情的にもね、非常にこう共感できる共有できるところが多いなと思いますね。ぜひね、そのトランプ政権誕生前夜にですね、この反欧米論読んでもらうといいんじゃないかなと思いますね。
ホームページでは1割お得な定期購読もご利用いただけます。また番組では藤井編集長への質問やご意見をお待ちしております。メールアドレスは fuji@kbs.kyoto です。よろしくお願いいたします。それでは編集長、今夜もありがとうございました。
はい、それではまた来週月曜午後9時半まで、
さようなら。この番組は日本タクシー株式会社、大阪運輸倉庫株式会社、北港観光バス株式会社の提供でお送りしました。